ごきげんママのマミリアラジオ、心の力を抜いて子育てを楽しもう。皆さんこんにちは、マミリアの鎌田玲奈です。
皆さんこんにちは、インタビューの石井真由子です。玲奈さん、今回のテーマは今抜けがちな発達の土台ですね。
はい、前回と話がつながっているところになりますので、はい、まあ、前回まだ聞かれてない方は、はい、そちらを聞いてからですね、聞いてもらえたらと思います。
はい。
はい、で、まあ、発達の土台ですね、はい、5つの、感覚、はい、五感プラス2っていう話を、はい、しました。
はい。
はい、で、抜けがちなものは、ええ、そのプラス2のところの2ですっていう話でした。はい、うんうんうん。です。で、まあ、五感っていうのは、やっぱもう赤ちゃんの時から、ものすごく、彼らは感覚を、磨いてる。
ああ、磨いてたんですね。
磨いてたんです。そして、まあ、体内の中でしてなかったこと、
はい、
お母さんのお腹の中でしてなかったことっていうのが、うん、まあ、嗅覚と味覚、
はい、あ、確かに、まあ、それはおっしゃる通りですね。
うんうん、です。で、まあ、鈍感なんですよ、生まれてしばらくは。
うん
うん、なので、今、いろんな匂いを嗅ぎ分けるっていうのはまだできないですね。
はい、
うん、ただ本能的にママの匂いが分かるとかですね、ミルクの匂いが分かるとか、もうこれは逃してはいけない匂いっていうのを嗅ぎ取るっていう使い方なんですよ。うんうん、です。なので、まあ、この何ですかね、あまりこう言いにくい話になってきますけど例えばですね、
はい、
柔軟剤の匂いとか、
あ、
やっぱ強い匂いが当たり前に身の回りにある環境に今なってしまってる。
ああ、そうですね、ちょっと人工的な感じですね。
はい、そうです、そうです。で、ママの匂いをどう感じ取ってるんだろうって、子どもたちが、
はあはあ、
うん、で、ママもね、まあ、入浴剤とか、ね、石鹸何使ってるかとか、シャンプー何使ってるかによっては、はい、まあ、すごく匂いの強い状態が、
ね、
まあ、基本の方、基本の、環境になってるっていう過程が、ね、あったりするじゃないですか。だからもうそれが基本になるんですよ。
あ、はい、
その子にとっては。うんうん、なので、まあ、赤ちゃん特有の嗅覚の使い方ができてるんだろうか。
嗅覚とか。
とかっていう話になってくるんですよ。
うんうんうん、
とか、まあ、お口の活動っていうのも、いろんなものを口に入れる。うん、で、まあ、あれは、こう、味を感じ取ってるっていうことでもないとは思うんですけど、うん、やっぱ舌の感覚、唇の感覚で、まあ、物を探求するという。
うんうん
うん。まあ、そこに、美味しい、美味しくないっていうのが、ね、重なってきて、ね。で、これ食べていいものだ、食べたらダメなものだとかっていう探索が、進んでいく。うん。味覚っていうのもすごく、緩やかにスタートしていく。ですよね。うん、うん。なので、まあ、そこら辺も、なんだろう、赤ちゃんだから、あまり、まあ、離乳食くらいになると、ね、ママたちも、こう、食べ物のことを、
はい、
まあ、赤ちゃんが何を食べるかっていうのをね、考え始めるタイミングは離乳食。
そうですね。
うん。だと思いますけど、やっぱ旨味を感じ取るんですよ、
うん、
最初って、
うんうん、
そうそう。なので、旨味、甘みですね、
はい、
なのでミルクは甘いので飲んでくれてる、
うんうん、
で、離乳食になった時に甘いものと違うもの、うん、ってなると旨味、
はい、
ってなって、うん、旨味って何かって言ったら出汁なんですよ、
うん、
うん、ってなった時に、顆粒の出汁使いますかとかってなってくると、
ね、
みたいな話なんですよ。なので、まあ、今の時代で子育てをするだけで、赤ちゃんはかなり早期に科学的なものにも触れちゃってる。
そうですよね。
なので、まあ、その人が本来持ってる本能的な感覚っていうのが、まあ、その、ちょっとこう科学的な刺激によって、まあ、影響を受けるっていうのがもうゼロスタートのところにあるっていうこと
なる
が、
ほど。
まあ、それがどういうことなのかっていうのを、ね、まあ、こちらからですね、完全にゼロにしてくださいっていう話ではないんですけど、まあ、ちょっとこう、我が子にどういう刺激を、ね、自分が与えてるかっていうのをちょっとこう、振り返るきっかけにしていただければなって思っています。です。で、抜けがちな発達の土台の2つっていうのが、身体感覚。ね、筋肉やら骨やら関節やらって言ったところと、平衡感覚、バランスなんですね。で、これも、実は体内の時から刺激されてい
あ、
て、
刺激されてるんですね。
そう、ある程度そのバランスの感覚って体内でトレーニングしてるって言われてるんですよ。
トレーニングしてたんですか？
そうらしいです。らしいです。で、まあ、身体感覚も、まあ、体内で体が大きくなって、子宮に、こう、まあ、ギュッとされるっていう、その身体圧迫でもって、まあ、自分の体っていうのを感じ取ってるっていう赤ちゃんですね。逆に今度こう、生まれ出た時に、ふかふかじゃなくてもいいですけど、まあ、寝かされてる状態の時に、その身体、具体的なこう圧迫、圧力がどれだけかかってるだろうか
なる
と
ほど。
か、寝てるだけの時にバランス感覚の刺激ってどれだけ入ってるだろうか。なので、この今抜けがちな発達の土台のこの2つの感覚っていうのは、体内から生まれ出てから刺激が減っちゃうところ。なので、どれだけ赤ちゃん抱っこしてますか？どれだけ赤ちゃんを触ってますか？どれだけ赤ちゃんを、まあ、揺すったり、高い高いしたり。で、最近はあんまりおんぶっていうのもね、あんまり見かけなくなりましたけど、おんぶってすごい刺激なんですよ。この身体感覚と、そのバランス感覚っていうの。で、もちろん首が座って、ね、しっかり体が強くなってきたお子さんにね、おんぶはしてほしいんですけど、ね、乳児健診とかで見ていても、やっぱもう、あまり抱っこしてる親子さんって 見かけなかったりと
そ
か、
うなんですね。
もうよく寝てくれますっていう赤ちゃんもよく聞きます。なので、寝てる状態が長い。ただどう、いつ誰が身体刺激を入れるの？で、バランスもそーっと置いてるだけじゃバランスつかないです。刺激が入らないので、やっぱ抱っこして歩き回るとか、ね、ちょっと揺すって、ね、こう声が出るような笑い声を、ね、出してもらうとか、なんかそういう、まあ、要は遊びで赤ちゃんにすっごく大事な刺激だったんですよ。なので、今の生活、スタイルを見たときに、やっぱりママが家事ができるように、まあ、作られた便利な育児グッズとか、
ありま す
ね、
ね。
これに乗せたら泣き止むとか、これを回せば泣き止むとかっていう便利グッズに頼ることで、まあ、刺激される部分もあるので、まあ、例えばその視覚は刺激できてるけど、体の刺激が入ってないよね。で、このバランスが偏ってきてる。で、最後に言ったこの2つの感覚が、まあ、圧倒的にこう体験的に不足している時代になっています。なので、その土台を固めようって言ったときに、この抜けがちなこの2つの刺激を、2歳3でも、ね、3歳、 4歳、5歳と発達が進んでいっても、いつでも刺激は入れられるので、うん、ぜひ土台を固めるっていうのを、就学前にしっかりしていきたいなって思ってます。
ね。
うん。
本当に大事なお話でした。
はい。
今日は今抜けがちな発達の土台というテーマでお話しいただきました。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。